デイリーポータル Z ラジオ。
デイリーポータル Z ラジオ、ラジオ、ラジオ。
こんにちは。デイリーポータル Z ラジオ始まります。橋田です。今日はゲストにこの方をお迎えしました。
こんにちは。できないですね。
頑張れ。
はい、こんにちは。玉置です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ハイテンションで。ね。行こうって言ったんですが。
ね。これ出ないですね。
はい、出ないですね。
普段できないことは本番でもできないっていうね、
はい。はい。しょうがない。そういうね、キャラでね、行きましょうね。
はい。
はい。
ボソボソといきます。
はい、古賀さんはね、声がね、出るからいいですよね。
編集部のね。
そう、編集部の古賀さんは
びっくりしますよね。
びっくりしますか、やっぱり。
はい、
私そう隣なんですけど、そう鮮明に情報が入ってきますからね。あの電話とかでもね、見習った方がいいですよね。声が大きい人が多くて。
あ、そうですか。
そう、
編集部、
あの横山さんとか
、はい、
横山さん島一個向こうなんですけど、
カルチャーカルチャーの
店長、はい、店長さんです。はい、はい、すいません。そう、カルチャーカルチャーの店長の横山さんが、あとその上の上司のもいるんですけど、その人もちょっと声が大きくて、
はい、あの空手の人ですか。
あ、そうです、
はいはい、
空手の花川。そう、空手をやってる。そうなんでね、結構ねワイワイした部署ですよ。
体育会系ですね。
そうですね。そうそう、古賀さんでも、あの声が大きいのは学ばないといけないですね。
はい、はい、取材とか行ってもね、
うん、そうそうそうそうそう、
ボソボソ喋るよりは、
うん、
ね、ちゃんとハキハキした方がいいんだろうなと思います。そう
そう、桜井さんが、はい、そう、なんか一緒に取材に行って、桜井さんの記事なんだけど、古賀さんが結構グイグイ行ってなんかね、
はい、
寂しい思いをしたってなんか言ってましたよ。
主役の座を。
そうそうそうそう。
インタビューはに、
うん。ね。でもそういう方が、なんか引き出せたりね。
はい。
するので。
やっぱリアクションがいい人にね。
うん。言いたく
ね。体が向いてね。
ね。
話しちゃいますよね。
話しますよね。
聞き役がね。
うん。ないと。ね。でもそう、玉置さんは、古賀さん、そう、編集部で一応、ライターさんに一人に担当が一人ついてて、
はい、
そう、古賀さんが担当なんですよね。
はい、
はい、
古賀さん、ね、今までいろんな人が、
ね、はい、
担当してきて、今は古賀さんですね、
う
ん、は
い、そうですね。古賀さんなんかめっちゃ褒めてくれるって噂ですけど。
すごいですね、あの人。
記事の
メールも字の大きさは変わんないですけど、
うん、
声の大きいメール書いてきますね。
それが伝わってくるようなテンションで文章が伝わってくる、はい、すごいですね、古賀さんね。声だけじゃなくて、
そう、文字にもなんか気みたいのが伝わってて、うん、おおって声でけえって思います。
古賀さんのメールをポンと叩くと、もうなんか音声出ちゃったみたいな昔のフラッシュみたいな。
古賀さん記事も声でかいですね。
そうですよね。
声のでかい記事ってありますよね。でも
ある、なんか伝わってきますよね、うん、楽しんじゃくとかでもそうだし、この前のなんだっけ、卵のローソンのサンドイッチの記事、
サンドイッチ、はいはい、
そうそうそうそう、
すごい、あれもツイッターがバズってたやつですね。
そうそうそうそうそう、あれすごかったですよね。そう、玉置さんに、そう、今日来てもらったのは友の会のコラムを書いてもらってたからということで、友の会のコラムを紹介しているんですが、今回は実家の猫が懐かないという、
懐かないんです、
はい、はい、話を書いてもらってて、
友達の家からね、
はい、
実家に連れてくときに、
うん、
暗いカゴに俺が入れちゃったんです。
本当に最初だ。
俺が入れて実家に連れてったら、
うん、はい、それがね、
こいつはあの暗いカゴに閉じ込めた悪いやつ、うん、でカゴから出て初めて見たのが多分母親で、うん、
あ、
この人は顔から出してくれて守ってくれる優しい人っていう善悪がね、しっかり染みついてしまいまして、
なんかさ、やっぱりあの 子供も幼少期 の、
はい、
あの
思い出
がトラウマに、ね、なって、あの大人になった時もそれがっていうのはそれですね。
はい、猫もあります。気をつけた方がいいです、
ね、
第一印象は大事っていうね
そこのカボイに出るとこまでやればよかったんですね、きっとね。まだ
そうですね、出て出して、
うん、僕出したよ入れたけどね、出したよっていうのね。
入れるときはちょっとなんかお面かなんかかぶっといて、
ね、そうだ、袋をねかぶるといいって言ってましたね。で、そう、そのことについては先週の第1回目の時に結構喋っていただいたので、はい、なんと心優しい玉置さんが別のものを紹介していいよって言ってくれましてね。いやいやいや、
僕もね聞きたいですからね、今までどんなコラムが
ありがとうございます。
あった
前回のタームの時に、
はい、
私も書かせてもらっていて、活動についてコラムを書かせてもらってました。
カツ丼、
はい、あのカツ丼が、ね、
ご飯にとんかつが乗ってるあれですか。
はい、卵とじじゃないとダメですよ。
ああ、ソースとかはふざけんな。
そうカツ丼に、カツ丼食べません？
うん、年に1回食べるか食べないかな。
それはさ、無理して食べない、
我慢、カロリーとかの問題で。
そうい
や、カツ丼っていつ食べるんですか？なんか受験とかの時ですか？
いやいやいやいや、
験担ぎ。
いやいやいや、私週に1回は食べてますよ。
週に1ですか？実家がカツ丼屋さん。
いやいやいやいやいや、結構月1は絶対食べてますね。
二十歳でカツ丼好きは、うん、まあわかります、うん、お腹空いてるじゃないですか。今も変わらず、
変わらず。でも私めっちゃあの胃腸が弱いんですよで、カツ丼食べて、
はい、
あの胃腸を壊す確率は多分3回に1回ぐらいなんですけど、はい、でもそれでも食べたいのそれぐらい好きなの
胃もたれするリスクを負いつつも、はい、食べたい。
そうなんですよ。そう、そのことについて
熱く語ったコラム。
そうなんですよ最近書いたのが、
はい、
先月ね、5月にアメリカに行ったんですよ、あのエボコンで、
はい、
で機内で、
はい、
カツ丼が出たの。
おー、JAL。
そう、
さすが。
すごくないですか？それもすごい感動して、カツ丼、ね、もうしかもこれからアメリカに行ってしばらくカツ丼食べれないわと思っている時に、はい、カツ丼
が選択肢があったんですか？親子丼はカツ丼みたいな。
あ、それだったらよかったですね
それただのてんやものですね。
あのね、しかもね、カジキのカツ丼だったんですよ。なんでフィッシュの方がカジキ、
豚じゃないの？
そうなの。
それは橋田さん的にいいんですか？
うん、あのもう機内だからいい
カツ丼に近いものが食えれば。
そう、
あ、今写真を見せていただきましたけど、はい、見た目は
これはね、でもツイートしてるんで、
カツ丼ですね。
そうなんです。これが前の方からさ、あのなんかガラガラガラって持ってくるじゃないですか、はい、ワゴンで、
はい、
あれでなんかこのメニュー表みたいのが上に乗ってて、
はい、
もしかしたらカツ丼かもと思ってめっちゃテンション上がって、なくなるなよなくなるなよと思って
あ、そっか、2種類が
そうそうそう、
どっちか選んで、あ、最後の方になるとこれしかないですってなりますよね。
そうそうそう、でもね、食べれたんで、もうめっちゃテンション高くアメリカに行きましたよ。
美味しかったんですか？
美味しかったです
まあでもね、
はい、
味の問題じゃないですよね。
そう、
飛行機で勝つ、
そうそうそう、絶対食べれないですからね。どこで食べるんですかって聞かれるんですけど、
カツ丼、
うん、
蕎麦屋とかですか？あ、年に、僕が年1回食べる時、うん、はいはいはい、多分蕎麦屋ですね。立ち食い蕎麦屋で、
うん、
ものすごいお腹空いてる時に、うん、カツ丼となんか蕎麦のセットを食べる時があったりなかったりっていう感じですね、うんうんうん、
そう、意外とみんな食べてないことを知って驚きます。
松の家って知ってます？じゃあ、
あ、知らない。
松屋、
松屋、
松屋は知ってます？
松屋知ってます。
牛丼、牛飯屋さんの、
はい、
あれにのが入ると、うん、カツ丼屋になる、カツ丼屋、とんかつ屋さんになるんですよ。
へー、チェーン店ってことですよね。
そうです、そこのグループがやってるチェーン店で。
やばいじゃないですか。
とんかつ屋さん、
私知らなかった。私としたことがですよ。カツ屋みたいなことですよね。
そうです。
うーん、
そこ親子丼、カツ丼あるかはよくわかんないです
けど。そう、そこが大事なんですよね。 そこを調べておきます。カツ丼、カツ丼屋さんってでもないのがおかしいと思うんですよね。
うん、ないですね。海鮮丼屋とかありますけどね。
ねえ、
親子丼が売りの店とかもね、
あ、そうそう、親子丼もある、ある、
ありますよね。
あるある、
人形町とかおしゃれな感じでありますけど、カツ丼が売りってないですね。
おかしい、
おかしい。
結構みんな、そうだ、あの玉置さんもあれ来てくれましたよね、はい、去年の10周年記念の時に、はいはい、あれもカツ丼頼んだんですよ。
昼飯ですね。
そう、
なんかデイリーのイベントでランチの手配を橋田さんがやると必ずカツ丼になるっていう伝説ありますよね。
そう、
デイリーあるある。
なんかいいカツ丼作ってくれるって言ってました。
あ、いいカツ丼、
いいカツ丼、なんかいいものを買った。
ラジオで無言でうなずくって無駄でいいですね。
そうですね。
何してるかちょっとも伝わらないです。あのお肉、
はい、
カツ丼っていうと肉がでかいと興奮するんですか、
はい、
ですよね、
うん、そうですね、うん、
そのでかい肉をちょうどいい揚げ加減にするのって難しいじゃないですか、
うんうん、
中まで火を通す。
そうそうそうそうそうそう、
事前にあの、うん、湯煎をして、うん、火を通したものをカツにするっていうのにふさわしい機械を買ったんです。湯煎機ですね、低温調理器いわゆる、
はい、それは
買ったんですよって言って、うん、3つぐらいあるんですけど、
あの前動画で説明する記事っていうのがあって、
はいはい、
その時に
ヨーグルティア、
そう、
はい、
やってくれましたよね。1個はね
ヨーグルティアありますね。
そう、
はい、
で
2つ目は、
2つ目は
炊飯器なんですよ。あの梅を梅酒にした炊飯器あるじゃないですか。
保温ってこと。
そうです。あのね、炊飯器ね、ちょっと変わった機能が実はありまして、
へ、
炊飯器自体は10年ぐらい前の古いやつなんですけれど、うん、保温と別に、うん、一度刻みで保温調理ができるっていうね、機能があるね、
あ、そんな炊飯器なんですよ。炊飯器があるんだ。
ええ、
あ、じゃあ調理していい、
そうです、
炊飯器なんですね。
だからスープを作ったりとか、なんか煮物をしたりっていうのが、
そんなのあるの？
できる炊飯器があるんです。
普通の保温ってあれ何度ぐらいなんですか？
普通75度ぐらいですかね。
うーん、
だからちょっと
高いのができる、
高めな、お肉を煮るにはまあそれでもいいんですけど、ちょっと高いっちゃ高い、それよりもうちょっと低いと、うん、よりジューシーで柔らかく煮ることができて美味しい。
そのお肉がちょっと赤いとかあるじゃないですか、
はい、
あれについて自分が信じられないんですよ。
見た目的にね。
そう、食べて体調など家族になりなんなりに壊させてしまったら、
はい、迷惑をかけてはならぬと、
そうと思うとめっちゃいつも焼いて硬くなるんですよ。
ウェルダンだから
。そうそうそうそうそう、
気持ちは分かります。
でもその低温のやつって割となんかそういう赤っぽかったりする感じ、
うん、そうですね、ね、60数度ぐらいで、
じゃあその保温よりもちょっと低いのがいい、
はい
はい、
60数度で多分4時間とか5時間とかじっくり火を通すときっと柔らかくなる。
へー、
そんなカツを揚げるわけですよ、
う
ん、それに卵で
閉じますか。やめて。もう私絶対今日これ終わったらカツ丼食べに行く。
松の
家松の家探さないとね。そう、その低温法、低温調理器、
はい、
のね、もう好きなんですよね。
好きですね。
調理器具が好き。
調理器具楽しくないですか。
いやー、それを活用してんのがすごいですね。
活用はそんなしてないですけど。
本当だって、この前のあの動画のやつもめっちゃいっぱい作ってましたよね。何種類も。
はい、
あれはヨーグルトを作るものなんですよね、そもそも。
ヨーグルティアっていう、ね、ヨーグルトメーカーですね。
うん、なんかそれ 2個出てたって言ってた。
そう、なんかね、ヨーグルティアっていうのがあって、うん、それの S 型っていうのが出たんですよ。
はい、聞こう。
なんかね、車みたいでいいじゃないですか。
はい、
S 型になるとね、
はい、
保温機能がね、格段にアップして、ね、う
ん、アップというのは、
あのヨーグルトメーカーなんで、
うん、
そんなに設定温度になるまで時間かかるんですよ。
あー、なるほど。
だ、冷たい水を入れて、うん、例えば60度にしようと思うと何時間もかかっちゃう。そんなに温める力強くないんですね。保温は、
うんうんうんうん、
まあ強いんですけど、
うん、
だ、S 型になるとその機能がグイッと上がりまして、
一気に、うん、温度が上がって、
一気でもないんですけど、まあ、
一定に
前に比べると、はい。で、さらに最高温度も5度高くなって、より
5度、
より幅、この5度の幅がね、大きいんですよ。
大きいんだ。それを買った。
そう、それで、ま、例えばおでんを煮たりもできますし、ね、一人鍋にも最適ですし、っていうのを、あとね、だし取るのにもいいんですよ。
だし、グツグツしないの？
うん、グツグツしちゃう。あの、昆布とかそういう和風だしは、はい、
うん、
あまり高い温度よりは低めの温度でじっくりと出すっていうのがね、欲しくなったでしょ。
お高いんでしょってこれ、なんか
通販じゃないです
か、
ラジオ通販
の感じ
すり替わってると面白いですけど。
そうですね、
はい、
そこにリンクがあるといいですね、なんか ね。それすごい、なんかね、活用しててすごいですよね。
そう、それのね、
うん、
3種類目をこの前、アノーバっていう、
あ、はいはいはいはい、
スティック型で、
うん、
水を張った鍋に刺して水温を変更する、
うん、
あの金魚とか飼うときに入れるサーモスタット付きのヒーターみたいな道具なんですけれど、
うんうんうんうん、
それがあるとその鍋の中のお湯を60度とか70度とか
自立するんですか。
あのね、鍋に引っ掛けるんですよ。
へえ、それは専用の鍋みたいなのも買うってこと？
いや、なんでも
引
っ掛けるだけなんで、引っ掛けてついネジでキュッと締めてやるという、これが楽しい。
そう、7月5日の記事に、
はい、
出てるんですけど、それで、
そのね、高性能な調理マシンで、
うん、はい、
足湯を楽しむっていうね。
そう、最初なんかバーッと写真見て、なんかビニールなんでしてんだろうと思ったんですよ。で、そうちゃんと読んだら、うん、
調理器具ですからね。
そう、調理器はそりゃ ね、嫌ですよね、
気持ちの問題としてね、
うん、
洗ってもね、
自分のものであってもね、
汚れがね、
うん、でも足湯良かったですか？
あんまね、ビニール越しに足湯っていうのもね、
そこがね、そこがそもそもね、
うん、
はい、そう、記事に戻りますけど、メイクをするねっていう、
メイク、化粧ですね、
うん、化粧、最初っていうか、あの1回目の時に話したんですけど、タンデムっていうのをやっていて、
はい、二人羽織バンドのタンデム、
はい、
僕とライターの斉藤光弘くんが2人でやってるんですけど、はい、うん、2人とも楽器ができないけど、
はい、
まあ、バンドをやろうじゃないかという話になって、
うん、
じゃあ楽器はどうするっていうので、
うん、
楽器ができる人に二人羽織で弾いてもらえば 前から見ると、うん、自分でギター弾いてるように見えるんじゃないかっていうのを、
うんうん、考えて
考えて実際にライブ活動をしたっていう、う
ん、ね
いいバンドですね。
何回やりました？
3回ライブやった気がしますね、斉藤くんとは。はい、あのね、うん、うちのバンド基本はロックなんですよ。
そうですね、
ギターベースドラムの3ピースなんですけど、うんうん、まあジャズとかもやってかっこつけたいじゃないですか。
おう、うん、
男としては、うん、モテようと、
モテたいね、うん
うん、ジャズモテるじゃないですか、
ね、ズージャーよく、ねうん、おしゃれな女子が言ってますよね。
そだから、うん、そのどうせライブやるなら前半は、うんロックでかっこよくビシッと決めて、
うん、
後半は後ろの人を交換して、
うん、
ジャズのメンバーに入ってもらって、
うん、
ズージャーをビシッと決めるっていうね。
こだわりますね。ツッコミ待ち大丈夫、うん、
大丈夫です、
うん、
でその時に編成が、うん、僕がピアノで、
うん、
斉藤光弘くんがあのビブラフォーンっていうあの鉄筋みたいなやつになって、
うんうんうん、
でベースを、うん、じゃあ地主くんに入ってもらおうってことで、ライブ当日にちょっと来てもらって、うん、何も打ち合わせしないで、うん、とりあえずベースの前に立ってればいいからって言って、
後ろから抱かれる、
抱かれ初対面の人に0センチの距離で後ろからね、
うんうん、
ベースを弾かれるっていうプレーですよ、
うんうん、それが2回目。
2回目、そうですね、うん、確か、はい、
うん、
3回目は、
うん、
あ、そう、3回目の時に、
うん、
ちょっとバンドの方向性を変えようっていう
早いね、3回目
あの、フロントに立ってるだけだと、
うん、
ちょっとまだビジュアルが弱いと、だったらやっぱメイクじゃないかということで、ビジュアル系メイクを学んだんですよ、うん
はいはい、
知り合いのメイクさんに、
はい
ね、
あれじゃあ最初のタンデムの時はメイクしてなかった？
まあしてなくも、あ、してなくもないですけど、まあ普通に素人がちょちょっと、うんうんうん、ね、ドーラン塗るとかそんぐらいですけど。
あ、そうだ、それでなんかアーシャみたいなね、かっこいいの撮ってたんだ、3回目の時。
はい、2人で、斉藤光弘くんと2人でメイクさんにお化粧してもらって、
うん、すっごい綺麗になりましたよね。それでなんか丸亀製麺から名前取ってましたよね
そうそう、渋谷のなんかどっか場所借りてメイクして、うん、でどうせならそのまま外に行って写真撮ろうとか言って、
うんうん、
普通に歩いて、
それで
適当にパシャパシャ撮って、そう、うん、あ、まあでもなんかトイレで適当にメイク落としてキュッと拭いたぐらいで、目張りというんですか、
うん、
目の周りはそのまま黒かったですけど、うん、まあいいやって
、そこはいいね。
まあそんぐらいはよくいるだろうっていう。
よくいるかな。
はい。そんなね。
そう。
ビジュアル系メイクもやりました。
はい、タンデムは。やりましたよね。
はい。
でそれがそう結構前、2012年だったんですよ。はい、ビジュアル系バンドメイクが。
はい。
それでその後に結構空くそっから。
もともとね、
うん、
数年に1回しか活動しない、
うん、
バンドなんでね、ネタありきな、
またきっとやるんですよね。解散とかしてないですよね宣言聞いてないですからね、うん、
解散するって言ってもね、へえぐらいなんでね
私がね、えっていうぐらい、うん、仲良しですよね斉藤くんとねね、仲良し、
ね、なんかね、斉藤くんと飲食店の取材に2人で行ったことがあって、
う
ん、でまあ普通に飲み食いしてて、
うん、
ふと斉藤くんが、
うん、
玉置さんと僕って友達じゃないですよねって言って
どういうこと、
うん、そうだねっていう話をし、
いきなり斉藤くんが言ったの何それは、やっぱり上下関係、
上下ではないんですけど
ってこと、
いや、
さんが
やっぱり、いやいや、お互いが
先輩だから
踏み込まない感じの、
あ、
友達ではないっていうような話
を、同僚じゃないけど、そのなんつうの、うん、同業者ぐらいの感じ、うん、
すごい信頼をしている同業の仲間、うんうん、
それ友達はダメなのかな、その斉藤くんがさそれを言ってね、それが気になりますね言わなくてもよくないみたいな。いやいやいやでもね仲良しね、そういう意味だよ ね、
友達だとね絶交とかする場合もあるじゃないですか。
あ、
バンドメンバーかつ
バンドメンバー
同業者、
うん、でそうそう、それが2012年だったんですけど、2016年、うん、あ2016年はきっと何かあったのかな、
キスの
そう
あれじゃないですか、
キスのがあって、そのね、そのちょっと違うけど、同じ年の12月に台湾でかっこいいプロフィール写真撮って、
ね、いいでしょう、
あれすごいね2016年は結構
あれ2016年、去年です、
そう、はい、2つ玉置さんがメイクをするっていう、うん、
そのタンデムで、
うん、
キスのコスプレをしたいっていうのは、うん、まあしたかっただけなんですけど、
うん、
なんかビジュアル系とか言っててもやっぱね前の写真を撮った時から数年経って、
うん、
だんだん化粧でごまかせなくなってきたんで、うん、じゃあキスとか
女子っぽい言い方します
キスのカバーとかそろそろしたいよねっていう、
もうでもその先は結構ない感じですけどねキスの先はねそれ以上濃くできないじゃないですか、ね、ある程度
ロックの人たちはね、うん、突き詰めるとアンプラグドになったりしますけどね、
ああ
すっぴんで、
そうか、戻っていくんだ ね、なるほど、
アンプラグドで二人羽織やってたら頭おかしくていいですね、
うん、そうですね、意味わかんないですね、
やりましょう、
じゃあ2017年8年ぐらいに、
19年ぐらい、
あ結構先だ、待ってるよ、待って忘れないよその2018なんて言いますから私
あの時の、
うん、そろそろやんないのって
ね、
うん、台湾のかっこいいプロフィール写真すごいですね、あのインパクト、
ああそうそう、あでもあれ、うん、
うん、
台湾の、
うん、
台北に変身写真館だったかな、うん、あのコスプレをして写真を撮れるっていうところがありまして、
うん、はい、
そこがいいんですよ、
うん、あれ選べるんですよね、だからなんか
そうです、あの
それであれを選んだわけですね、
結婚式の貸衣装屋みたいな感じでずらーっと服があって、
うん、
その中でじゃあこれにするっていうのを決めると、
うんうん、
それに合う小物を選んでくれて、
うん、
でメイクもしてくれると、でそのスタジオ内に部屋が5、6個あって、
うんうん、
あのセットが組まれてて、そこでかっこいい写真をプロのカメラマンが、
どれ何カットぐらい撮ってもらえるんでしたっけ、
なんか一番安いお試しコースみたいだったんで確か、5、6パターンぐらいですかね、
あ、そうなんだ、5、6
カットぐらい、はい、だった気がします、
うん、あれ
ちゃんと撮った写真をフォトショーで一生懸命直してくれて、
なんかプロフィール写真が急に変わってみんなびっくりしてましたよね。
あ、そうそう。
記事が出る前に買いましたよね、多分、ね。
そう、あの帰国してその写真のデータが届いて、
うんうんうんうん、
あの Facebook のプロフィール写真を何も言わずにこそっとそれに変えたら、うんうん、なんかざわざわっとした感じが、
う
ん、
しますよ。そうやっていろんなことにチャレンジしていってもらってますが、
ね、デイリーやってなきゃやらないってこと多いですよね。
あ、そうですか。でもまあそうですよ ね、どっかにね、
やってたかもしれないですけどね、
うん、やってたかもしれないけど、まあそれがね、ように出るってね、はい、ちょっとでもね、
いいですよね、
楽しんでもらえる人がいるといいですよね。なんか強化していく記事とかありますか。
強化ですか。
製麺ですか、それとも
捕まえて食べる方ね、今年はちょっとね、
そうですよね、
頑張んないといけないです。
じゃあここで言っちゃいますか。
はい、
はい、告知をお願いします。じゃあ告知お願いします。
はい、7月18日に、
はい、
捕まえて食べるというタイトルの本が新潮社から出ます。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます
ね。出版イベントやらないですか。
やらないですね。
やったらいいじゃないですか。
居酒屋とかですか。
うん、居酒屋本屋じゃないの
10人ぐらいの居酒屋でね、
あ、自分で。
短い。それただの打ち上げですね。
いやいやいや、いいと思いますよ。でもね、本、良かったですね。
ね。本当ですよ。デイリーポータルさんのおかげでございます、
うん。いやいやいやいや。ね。これね、そう、放送が16日なんですよ。
お、
この。
16日というと、ね、直前ですか、うん、発売の。
そう、あさって。火曜日にね、はい、出ますから。こう、じゃあ、今年は捕まえて。
捕まえて食べます。
食べるっていうことを重点的にやって、ね、本がもりもり売れるってことですね。
ね。
ね。
売れるといいですね。
売れるでしょう。楽しみ。ね、印税がね、いっぱい入ってね、いいですね。
印税ね。
うん、
生々しい話、ね、はい、したいですよね、居酒屋とか
ね。ああ、そうですね、聞きたいですね。
ここにするとどうかなと思う。
2年後ぐらいにね、あの、聞きたいと思います。
ね、ちょっとね、
はい、
いい時計とかしてたらね、
あ、
印税入ったなっていう、うん、
引っ越したりして ね
、
うん、いいんじゃないでしょうか、みんながね、
なりたいですね、
うん、いいと思います、
はい、その時は多分もうちょっと声も張れるようになってると思います。
ボイトレとかね、してね、お金あるからね、
テレビ慣れとかしてね。
あ、なるほど、うん、いろんな媒体に出ていくといいと思います。
はい、
はい、で、じゃあ最後にまた友の会のちょっと告知をさせてもらうと、友の会は、梅コースと松コースがありまして、梅コースはコラムとメルマガ見れます。で、松コースはそれにプラスで毎月グッズが届きます。
素晴らしい。
はい。先月は、マスキングテープを送りました。
お、流行りの。
そう。
マステ。
おしゃれなものを作っちゃいました。たまには、
はい、
はい、
あ、なんか知り合いのフェイスブックで見ましたよ。
あ、あのね、
江ノ島がマスキングテープになってたって。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。3種類あって、はい、1個が今の、デイリーのヘッダーというか、ね、パソコンで見る一番上にある、
はい、かわいい画像ありますね、
水島ひねさんの、
はい、カナダの、
はい、在住のイラストレーターの方に描いてもらったやつをマスキングテープにしてもらったのと、2年ぐらい前かな、荻原さんに、
あのゲーム作ってる、
はい、
はい、
ゲームの荻原さん にイラストを描いてもらった、やつなんですけど、
ドット絵の可愛いやつですね。
そうです、はい、デイリーポータルの編集部がいて、なぜかそこに宮城さんもいるっていう。
はい、
はい、イラストのもの と、先ほどそう玉脇さんが言ってくれた、
先に落ちいっちゃいましたね、
大丈夫、江ノ島くんがの顔が10種類ぐらいポンポンポンポンとなってるやつを
すごい
ですね、はい、送りました。困ってるみたいです、みんな、あの ツイートを見ると
ざわざわっとする、
はい、ざわざわっとして、でもあのよく最近自分のね目印として、はい、あの置いとく貼るとその目印になるので、そういうのに活用して、
は
い、
江ノ
島をね、そう、江ノ島だから、そう、江ノ島くんにも送んなきゃいけないね、
自分でないんだ、
そう、はい、はい、なんでよかったら入会してください。
はい、
ということで今週のラジオはこれで終わりです。ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。